ここ数日の寒暖差にやられております。寒くて上着を出したと思ったら、次の日にはまた半袖に戻って、またその次の日には涼しくなって、いや、季節の変わり目あるあるではありますが、なかなかね、今日からもう長袖です、はい、半袖さよならというふうにはいかないですよね。この前、今日は肌寒いなって思いながら地下鉄に乗ったんですが、冷房ガンガンでした。人間も機械もちょっと混乱してる今日この頃なのかなと感じます。お天気アプリとかね、まあとても便利なんですが、朝起きたらまずちょっとね、窓でも開けて、あるいはちょっと外に出て空気の感じで気候を判断する、まあそんな余裕があったらいいですよね。最近のマイブームは、白湯にレモンをちょっと入れて飲んでます。なんだか体が整う気がするので、よかったら皆さんも試してみてください。本日は10月13日の月曜日、今週も花丸トークスタートです。松本翔太郎の花丸トーク、略して花トー。この番組は僕松本翔太郎が誰かを勝手に褒めるポッドキャスト。気になるニュースをピックアップし、素敵な方に花丸をお送りします。はい、今週も始まりました。まずは、いつものように前回の先週の感想コーナーからやっていきましょう。前回が10月6日、でございました。その配信会について皆さんから寄せていただいたコメントをご紹介したいと思います。ちなみにこちらは、SNSX の方にハッシュタグ花とをつけて投稿してくれたものから選ばせていただいております。今週はべっこさんからの感想です。読みましょう。翔太郎さんがオクトーバーフェストの話をするから行きたくて、行きたすぎて一日に何度も思いを馳せている。旗からなんて見ないぞ、参加したいということです。オクトーバーフェストね、先週誰かが楽しそうにしてるのを見るのっていいですよねなんて、まあ、ちょっと大人風なコメントを僕がしたんですが、旗からなんて見ないぞっていうね、宣言ですね。まあ空腹が一番のスパイスなんて言葉もありますが、何かしら頑張ったりご褒美の一杯っていうんですかね、そういう味が美味しいですよね。素敵な一杯を飲めているといいのですが、ということで、コメントをありがとうございます。いつも皆さんからの感想を嬉しく楽しく読ませていただいております。それでは本日最初のニュースをご紹介しましょう。共同通信より、サッカー場100面、合宿の聖地茨城神栖、ある会社員の挑戦で街は劇的に変わった。ニュースの概要を読みます。茨城県神栖市は今や合宿の聖地と呼ばれるほど多くのサッカーチームが訪れる街になっています。市内には約100面のグラウンドがあり、年間約30万人が合宿などで訪れるほどの人気です。そのきっかけを作ったのは、30年以上前に旅行会社で働いていた横山修一さん。波佐木町の旅行組合と協力し、芝生のグラウンド整備を始めたのが全ての始まりでした。手作業で芝を張り、1993年には3面を完成。その後毎年のようにグラウンドが増え、今のにぎわいにつながりました。現在ではラクロスやアメフトなどの合宿も行われており、地域の知名度アップにもつながっています。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は、共同通信10月12日の記事をご覧ください。ということで、これね、実は僕の中で 不思議に思ってたことの謎が、解けた、そんなニュースなんです。僕松本翔太郎はですね、サッカー少年でございまして、まあ、サッカーの試合でいろんな場所に行きました。ある時は海を越え韓国で試合をしたこともありましたが、国内でも神奈川県内のあちこち、あるいは県を越えていろいろな場所で試合をしたんですが、茨城県の神栖市波崎というところでよく試合をしたんですよ、泊まりがけで。で、当時どうしてわざわざ車で何時間もかけて、しかも泊まりがけで茨城県の海の方まで行くのかなって思ってたんです。てか全国からいろんなチームが集まってきて、普段できないような相手と対戦できるんですよ、この場所は。それが、当時から不思議でした。それで、今回このニュースを読んだところ、ある一人の旅行会社社員の方が芝生のグラウンドを整備し始めたのがスポーツ合宿の街、合宿の聖地としての始まりだったということですね。いや、そうだったんだ。横山修一さん、始まりはなんと手作業で芝を張り始めて、1993年に、初めてグラウンドが3面できたと。横山さんはその後2000年にお亡くなりになられたということですが、その功績を引き継ぐ形で町全体でグラウンド整備の拡大を続け、今ではなんと100面にも及ぶグラウンドがあるということで、いや、すごいですよね。僕が試合で行ってた頃も広大な敷地にたくさんグラウンドが整備されてましたが、100面はさすがになかった気がします。だから年々増えていってるっていうことですよね。いや、すごいな。まあ、天候だったり、あとは日頃使っていくことで芝が剥がれてしまったり、まあ、数を増やしながら整備し続けるっていうのは並大抵のことではないと思うのですが、横山さんがきっかけを作り、以降30年以上にわたり地道に整備してくださってる方がいて、サッカー合宿の聖地、スポーツ合宿の街としての風景があるんだなと思いました。スポーツって、まあ、やる側の方ばっかり注目されますが、横山さんのように、快適な環境でプレーできるように整備に力を注ぐ人がいて成り立っているっていうことを改めて感じました。それでは参ります。地道な活動で合宿の聖地茨城県神栖市の礎を築いた横山修一さんに花丸。次のニュースです。下野新聞より、部活動のコーチは AI、 宇都宮市内の中学校で実証実験、指導者不足の解消なるか。ニュースの概要を読みます。栃木県宇都宮市内の中学校で AI を活用した部活動支援アプリ AI スマートコーチの実証事業が始まりました。対象は市内の剣道部で、生徒たちは自分の動きをタブレットで撮影し、トップアスリートの動画と比較、 AI が骨格解析を行い、フォームの違いを可視化します。この取り組みはソフトバンクと産学官連携組織ミヤソイップが主導し、指導者不足の解消と生徒の自主的な学びを促すことを目的としています。生徒からは AI で上達の幅が広がる、未来の部活みたいといった前向きな声が上がっています。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は下野新聞オンライン10月12日の記事をご覧ください。ということで、いやー、 AI がついにコーチのポジションにまで来た、まあ、そんな印象のニュースですね。 指導者不足っていう、まあ、背景があるみたいですが、これ前から言われてる、まあ、積年の課題ですよね。部活の顧問の先生って本当休みなしですもんね。まあ正直結構その先生次第と言いますか、まあ、とことんやるも、まあ、ほとんどやらないも、まあ、実際にやる部員生徒の方ってよりは、まあ、その熱量みたいなのは、まあ、結構先生次第、まあ、顧問の先生次第みたいなところが部活ってありますよね。顧問の先生からすると、まあ、必ずしも自分が専門で指導できる分野ではないかもしれないということもあります。まあ、教えたくても剣道経験がなければ、まあ、引率する、まあ、それも大事な役割ですが引率するくらいしかできないですもんね。まあ、そんな中で今回の AI コーチ、まあ、これすごい可能性を秘めてるなと思いました。まず何がいいかって一人一人のパーソナルコーチみたいなところがいいですよね。自分のフォームをまず撮影して、まあ、それを分析してくれると。しかもお手本がトップアスリートのフォームということで、まあ、普通部活に一流アスリートの方が教えに来てくれるっていう機会ほとんどないですからね。まあ、今回これ、剣道ですがいろんなスポーツにも応用できそうです。例えば野球の投球フォームとか、まあ、球技だったらねシュートフォーム全般、まあ、あとフォームといえば、まあ、演奏とかもね大事になってきますよね。まあ、映像だからこう巻き戻したりスローにしたりとか、あとは自分の動きを客観的に見るっていうのも、まあ今みたいにね気軽に動画撮れるようになるまでは、まあ、確認するのも意外と機会があまりなかったりとか、まあ、この AI コーチを、活用して自分でどんどんとことん突き詰められるっていうところが素敵だなと思いました。それにしても宇都宮スポーツが盛んなんですね。この AI コーチを導入した組織ミヤソイップさん、産学官、まあ、産業と、まあ、学は学校、まあ、官だと国ですよね、まあ、その3つの連携でしかもソフトバンクさんがサポートしてるっていう、まあ、かなり本格的なものですよね。まあ、生徒の皆さんの未来の部活みたいっていうねコメントがありましたけど、いやまさにそれだなと思いました。指導者である AI と、まあ、日々一生懸命練習に励む部員の方々の新しい二人三脚の形とでも言いましょうか、まあ、これをどんどん活用してどんどん上達していってほしいですね。それでは参りましょう。 AI を活用して新しい部活動の指導の形を提案している宇都宮ミヤソイップさんに花丸。エンディングのお時間です。松本翔太郎の花丸トーク、今週はいかがだったでしょうか。この番組では皆さんからの感想をお待ちしています。ぜひぜひお寄せください。 X ハッシュタグは番組名花丸トークを略して花トー、ひらがなと長い棒でハッシュタグ花トーで投稿してみてください。それでは良い1週間を、そしてまた来週の月曜日に。寒暖差激しいので風邪などひかないようにお気をつけください。今週もお聞きいただきありがとうございました。バイバーイ。